皆様ご機嫌いかがですか？トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはクラウントム小坂智也さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、鍵やれたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはクラウントム小坂智也さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
それではまずクラウントム、こちらのご紹介からお願いいたします。
はい、現在クラウントムとして活動をさせていただいています。皆さん、クラウンという言葉は聞いたことはありますか？赤いお花のクラウンピエロはわざとお客様にボールを転がして失敗して、まあ、それが笑いにつながったりだとか、クラウンなら失敗だってできる、それがクラウンです。クラウンとしてマジックショーやバルーンアートのパフォーマンス講座などをデイサービスさん、子どもの家、児童育成センター、小学校、保育園、福祉、教育などのイベントでパフォーマンスをさせていただいています。
はいね、あのクラウンとして様々なところで今活動をしてらっしゃるということなんですが、最初にご紹介いただいたように、クラウンであれば失敗したっていいよっていうね、これがこの小坂さんの伝えたいところですかね。
そうですね、うん、本当にクラウンに変身すれば失敗したことから笑いが生まれて、うん、たくさんのことをチャレンジできる、うん、それがクラウンですね。
そうですよね、あのどうしても人はこう失敗することが怖くて、何か新しいことにチャレンジするのに尻込みをしてしまったり、ね、そういう経験どなたも持ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、特に子どもたちにとっては失敗したっていいよっていうね、そういうメッセージを送るためにこのクラウンっていうのはとても有効なものだってことですよね。
そうですね、本当に子どもたちが思いっきりマジックショーやバルーンアートなど、本当に一人一人が輝く笑顔を見るとすごい楽しいクラウンです。
うん、小坂さん自身がクラウントムとしてクラウンの活動をしてらっしゃると同時に、クラウンになってみようよっていうことをお伝えしていらっしゃるんですよね。
一人一人の自己肯定感、自信や達成感につながってほしいなと思ってます。
じゃあ、 あの子どもさんやそこに参加してくださった方たちもぜひクラウンやってみないっていう話ですかね。
本当にマジックやバルーンアート、うん、クラウンの表現を通して、体を使ったり声を出したり、楽しさ笑顔をたくさんもらえたら嬉しいです。
具体的にどういう方たちに向けてということが多いんですか？
今させていただいているのは子どもたち、デイサービスさん、おじいちゃんおばあちゃんであったり、本当に大人から子ども、うん、誰でもさせていただいてます。
対象が子どもさんであっても、まあ、あのね、お年を召した高齢者の方であっても、することは同じということですかね。
いろんなことあるんですけど、することは同じなことが多いですね。
で、そこはもう年齢関係なく皆さんにこう大いに笑っていただいて楽しんでいただくためのその表現というのがきちんとあるってことですね。
わざとおかしなことを言ってみたり、わざと失敗してみたりしながら、そこから一つ笑いが生まれて、拍手になったり笑顔になったり、本当に楽しいです。
まあ、当然ね、一回一回のステージがこうライブなわけですよね。そのお客様とのやりとりで自分でこう構成していたものと、あれちょっと今日は方向変わったなみたいなこともあるんですか？
見ていただいているお客様の反応によって、あ、これをこのマジックしようだったり、こんな表現やってみようだったり、反応でやることを変えながら楽しんでます。
やはりこのライブ感を大切にしてらっしゃるということなんですね。今は当然そういうね、この皆さんに楽しんでいただきたいという思いから、そういったライブ感に合わせてっていうのがね、当然できてらっしゃるとは思うんですが、最初の頃はどうでした？その辺難しくなかったですか？
本当に最初は一つ一つあのマジックショーやバルーンアートをさせていただく積み重ねの中で、本当に人とのつながりの中で、今のマジックショーのクラウントムとしてのマジックショーの一つのステージが完成してきました。
じゃあ積み重ねてきた経験の中から今のクラウントムとしてのショーが完成してきているということなんですね。
子供たちにたくさんたくさんマジックショーに参加、体験してもらったり、子供たちだったりお客様にステージに立ってもらって、本当に子供たちやお客様が主役の拍手をもらうという、みんなが表現発表しています。
そういうそのお客様を参加させる、皆さんを巻き込む形のステージを作ってらっしゃるってことなんですね。
はい、とってもお客様がドキドキしながらも一緒になって楽しんでいる姿は、僕も一緒にお客様と楽しんでます。
今おっしゃったように、誰もが、ね、主役になれる、主人公になれるよっていうことを伝えるためにも、このクラウン、そしてバルーンアート、そういったものはとてもいいツールだってことですね。
そうですね、バルーンアートやマジックを通じて、本当にそこからまずチャレンジしてみる、まず初めてのこと、まずやってみて、そこからドキドキしながら、みんなできた喜びだったり、達成感だったり、自信につながっているなと思います。
はい、ありがとうございます。それではここで一曲リクエストをいただきたいなと思います。曲のご紹介お願いしてもよろしいですか？
はい、一曲目はハニーエルデイズさんの眼差しという曲です。諦めないということがすごい伝わるメッセージになっています。
今週のゲストはクラウントム小坂智也さんです。それでは引き続き小坂さんにお話を伺っていきたいと思います。小坂さんは岡崎出身ということでよろしいですか？
はい、岡崎市の出身です。
はい、岡崎のどちらの方なんでしょうか？
はい、龍外小学校、東海中学校の学区の桑貝山荘の桑貝のところに住んでいます。
そうなんですね。お小さい頃のご自身を振り返った時に、どういう子供だったなって思いますか？
ちっちゃい頃はどちらかというとおとなしい、静かな子供、いつも担任の先生から、なんかコツコツ、一つ一つ頑張ってるねってなんかよく褒めてもらったことをすごい覚えています。
どちらかというと、そのモデルバーっていうよりは、コツコツ自分で努力をしている、そういう子供さんだったんですね。
一つ一つコツコツってよくいろんな先生から言っていただいてました。
そして今はね、皆さんの前でこうクラウンとして活動してらっしゃるわけですが、ご自身の今に至るまでのことを振り返った時に、一体いつ頃からそういったものの芽が出てきたなっていうふうに思われます？
実は保育園の頃から、小学6年生の頃までの夢がコックさんになりたいっていう、自分のお料理屋さんを開きたい、そこから小学校6年生の頃から保育士という夢に変わって、クラウンということに至ったのは、大学の時の人との出会いがきっかけで、クラウンということになりました。
いや、お小さい頃はご自身のね、お料理のお店を出したい、ね、お店の店主になりたいという夢があったのが、いつの間にか保育士に切り替わるわけですね。保育士になりたいなと思ったそのきっかけは何かあったんですか？
龍外小学校の6年生の頃に、近くの龍外保育園に総合的な学習の授業で、保育園の子どもたちと一緒に遊ぶ授業であったり、弟と妹、いとこ、 であったり近所の子どもたちのお世話をする機会が保育園の先生保育士という夢につながりました。
ご兄弟お小さいご兄弟がいらっしゃっていとこさんやあとご近所のちっちゃい子どもたちと遊ぶ機会も多かったということと中学での総合学習で仕事として保育士というものがあるということにこう気づかれたっていう感じですかね。
保育士という仕事を知って保育士だって思いました。
今ではもちろん男性で保育士を目指される方も少なくはないのかもしれませんが、まだまだね、保育園の先生って言うと女の先生の方が圧倒的に多いようなイメージはあります。自分が保育士になりたいんだってことを小坂さんが口にされた頃、周りの反応はどうでした？
あ、でも親であったり祖父母であったりみんなが応援してくれました。
じゃあ保育士目指せばいいよっていう感じだったわけですね。小さい頃はどちらかというとおとなしい子供だったということをご自身はおっしゃってるんですが、人前で何かをするということに抵抗がなくなってきたのはいつぐらいからなんですか？
小学生の学芸会であったり、中学校の合唱コンクール、音楽がすごく大好きで、学芸会や合唱コンクールで人前で発表するっていうところがすごい楽しさになってきました。
でその頃からその保育士という夢とこのねリンクしながら進んでいくわけですね。高校時代何か特別な思い出もあったというふうに伺いました。聞かせていただいていいですか？
高校生の時にボランティア募集がありまして、いろいろなボランティアの場所があったんですけれども、その中で子どもたちと関わるボランティアをしたいっていうことで医療型障害児入所施設以前の第二青い鳥学園さんにボランティアに行かさせていただいて、そこで子どもたちとのマジックやバルーンアートも一緒に遊ぶ機会もありながら、マジックショーを子どもたちとコラボする時もありながら、そこから障害のある子どもたちの保育支援ができたらなってさらに思うようになりました。
もうこの頃はバルーンアートやマジックができたんですか？
はい、マジックは小学生の頃からスーパーマーケットのお菓子コーナーにあるマジックのおまけを買ってもらって、そこからマジックって面白いってなったのがきっかけで、バルーンアートは東海中学校の時に出前講座という兄弟であったり親と一緒にする講座があったんですけど、その中でいろんな講座がある中からバルーンアートを選択したことが出会いのきっかけです。
何かに出会う、そしてそれをコツコツと自分のものにしていく、まさに小学校のね先生のおっしゃったようにコツコツコツコツ自分の中で積み重ねてきた結果が、ね、最初はおもちゃのおまけから始まったマジックが、高校生の頃には人前でできるまでになり、バルーンアートもそういうことなんですよね。
本当に一つ一つ積み重ねていく中で、気がついたら人の前でみんなと一緒に楽しむステージ、パフォーマンスにつながっていきました。
ね、すごいですね。保育士プラスその支援の必要な子どもたちの特別支援のご指導がしたいということを融合できる進路先を探したということなんですね。
はい、1年目は発達センターでお世話になりまして、その後放課後等デイサービスでもお世話になりまして、今現在は岡崎市の龍外小学校のすぐ近くにあります一般社団法人電信感動場というところで保育士として障害のあるお子さん、障害のないお子さんの体操とお勉強の教室の先生をしながら、フリースクール、セカンドスクールの分野でもお仕事させていただいてます。
もう本当に幅広くいろんな分野でね活躍をしてらっしゃるということなんですが、でクラウンとはどうして出会うんですか？
クラウンも出会いが本当に人と人との出会いからなんですけれども、大学生の時に行っても行かなくてもどちらでもいい保育の研修がありまして、その研修に参加したことがきっかけで、そこでさらにクラウンをやっている方が同じテーブルのディスカッションで、でバルーンアート僕もやってますっていう話をしてたら、そしたらクラウンっていうのあるよ、クラウン一緒にやろうって、そこで初めてクラウンを知りました。
クラウンを先に取り入れてバルーンアートやマジックではなくって、そちらができている状態でクラウンもやってみないって誘われたわけですね。
はい、またクラウンがすごく合っていて、失敗してもいいんだよ、チャレンジ挑戦してみよう、 短所が長所に変わるよであったり、すごいワクワクがすごい笑顔がつながっていくのがクラウンだなって思います、
ね、そしてこのクラウントムという名前も先輩からいただいたんですか？
はい、日本福祉大学卒業なんですけれども、大学の時にサークルで集団遊びや人形劇を練習をして、手作りの人形劇なんですけど、子供たちに見てもらうっていうサークルで、そこの先輩から名前をつけていただきました。
ともやという名前からトムでいいんじゃないっていうことを言われて、それがもう今はご自身のクラウンとしての名前になってらっしゃるっていうことなんですね。
そのまま引き続きトムとして、結構子供たちからもトムって呼ばれたり、嬉しいです。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。
はい、マジックショーでもよく使っているんですけれども、ディズニーのビッグバンドビート、シングシングシングです。
今週のゲストはクラウントム小坂智也さんです。それでは小坂さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしていきたいなと思うことがあれば教えてください。
はい、クラウンの表現、コミュニケーション、マジックやバルーンアートをさらにさらにみんなに伝えていきます。一人一人とのつながり、ご縁から保育士という仕事につながり、クラウンと出会い、福祉、保育、教育、今までずっとさせていただいている障害児支援、不登校支援などの視点からも、クラウンの素晴らしさを岡崎市、さらには日本、世界に広げていけたらと思います。
はいね、こういったものをこう一つ一つの出会いを大切にしていきたいっていうふうに小坂さんが思われたきっかけもあるっていうふうに伺いました。
留外小学校の4年生の頃に、一期一会という言葉、一生に一度の出会いという言葉を教えていただいて、本当に一つ一つが出会いの積み重ねで、クラウンもたくさんの子どもたち、お客様と出会っていけたらなと思います。
普段の活動の中では、先ほど少しねご紹介いただいた、連心館道場、こちらの方で子どもさんたちに、読み聞かせであるとか、学習の指導とか、体操の指導とかしてらっしゃるんですね。
はい、一人一人に合わせて子どもたちと一緒に体操であったり、お勉強であったり、クラウンの要素を取り入れて表現、マジック、バルーンアートなど楽しんでいけたらと思います。今読み聞かせも留外小学校、留外保育園などでさせていただいてまして、僕の大好きな絵本が猫のピート、大好きな白い靴、作エリック・リトウィン、ジェームス・ディーンという絵本があるんですけれども、お歌があって、白い靴かなり最高、白い靴かなり最高、白い靴かなり最高、今日もかなり最高、という絵本がとっても大好きで、みんなに楽しさ、ワクワクを伝えていけたらと思います。
はい、ありがとうございますね。こんな心優しい小坂さんがクラウンとしてね登場される機会が近々あるというふうに伺ってます。そちらのご紹介をお願いしていいですか？
はい、 JR 岡崎駅近くの暮らしの学校さんで、マジック、手品、クラウンの表現講座をさせていただいています。また3月20日金曜日の祝日なんですけれども、10時から3時までの間、岡崎市東部地域交流センター紫館にて、第35回ふれあい岡崎福祉祭り、マジックショーであったり、バルーンアートのプレゼント、グリーティングで参加させていただきます。
はい、ありがとうございます。暮らしの学校の方ではマジック、手品、クラウン表現講座ということで、これは今4月から3回での講座の募集もしておりますし、単発1回での参加も OK ということですので、3月の講座にはねまだ募集間に合うかなと思いますので、ご興味のある方は暮らしの学校の方にお問い合わせください。そして3月20日紫館ですね、クラウンの小坂さんにぜひ会いたいわという方はね、伺っていただけるといいですね。
はい、お待ちしております。
はい、ありがとうございます。今日は本当に楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のゲストはクラウントム小坂智也さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは クラウントムさんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ハーフタイムオールドでアウトフォーカスです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。